今朝はヨハネ第一の手紙の2章の15節から17節です。割と有名な箇所ですね。よく耳にする言葉かなというふうにも思います。ではそこの箇所を読みます。第一ヨハネの2章の15節から17節ですね。あなたは世も世にあるものをも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに道の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は道から出るものではなく世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます。ここを最初を読むときに世を愛してはいけないというのはどうしてかなっていう、一番聖書で有名な言葉に、神は実にその独り子を与えになったほどに世を愛されたと、神世を愛されたならばどうして世を愛していけないというふうに言うのかなと思うわけですけれども、それはその世の意味が違いますね。それでですから、この世というのは決して世界ですね、宇宙、初めに神が天と地を作られた。で、神様はそれを作られて失敗したと言わなかったですね。一つ一つ作られた後に、よかった、よかった。で、人間を作られた後には非常によかったというふうに言われました。ですから、その世を愛してはいけないということではないと思います。そして先ほど読んだヨハネの3章の16節、神様は一人子を、その一人子をお与えになったほどに世を愛されたということですから、その世というのは人々ですね。私たち人間一人一人を愛された。どれぐらい愛されたのか、一人子であるイエス様を使わして、そしてその方を十字架につける。イエス様も自分から喜んで十字架についてくださった。私たちを救うために、私たちを救うという喜びを楽しみにして十字架についてくださったということです。ですから人々のことではない。そうするとヨハネが言う世も世にあるものも愛してはいけない、続きの中でその説明の言葉が出てくるんですけれども、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢とか、そのヨハネが注意している世というのは、神様が作られた後にこの世界が歪んでしまうんですね。歪められてしまいます。それは罪が入って歪められてしまいます。サタンの嘘をですね、惑わしで、それをアダムとエヴァがそのままそれに従ってしまった。ですから、そこからこの世というものが歪められてしまう。アダムとエヴァが悪魔によって惑わされたのは、あなたは神様に従う、神様の言葉に従わなくていいんだ、その神様の言葉を変えてしまったですね。これを食べたら死ぬよという神様の言葉を、悪魔は死なないで、死なないという言葉の方がなんかいい言葉のようにも聞こえますし、そしてその言葉を聞いてエヴァがもう一回その食べてはいけないというものを見ると、なんかこう魅力的に見えたというふうに書いてあります。それを神様に逆らってしまって、そして死というものが入り、災いというものが入り、この世の中が歪められてしまった。そしてその延長線ですね、神に従わないで 自分たちに従う。で、神はいらない。で、それだけではなくて、人間はその神に代わるものを作り始めました。それが神々ですね。実際には存在するものではないですけれども、例えばモーセの時代、エジプトにおいて様々な神々がいました。ナイル川も神であったり、そしてワニであるとか、こうコブラであるとか、ワシであるとか、いろんなものが神々になりましたけれども、そういうものを人間が作ってしまったわけですけれども、そういう歪められた世の中、神を神としない世の中、それを愛してはいけないんだということを言われているんだと思います。ですから、コロサイの1章の13節と14節にはこういう言葉があります。クリスチャンになるということはどういうことなのか。道は私たちを暗闇の力から救い出して、その人間を歪めてしまう力ですね、から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子にあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ているのです。ですから私たちは神様に背くことによって、私たちの考え方が歪められてしまい、そして歪められた考え方から、歪められた価値観、歪められた社会というものを作っていきます。そしてその社会の中で生まれてきた次の世代の子どもたちは、その社会によって、その価値、歪められた価値観によって形成されていきますから、それが続いていくわけですね。闇の世界となってしまって、その闇が覆ってしまうに、私たちの心を覆ってしまっていた。そしてそこから私たちは救い出されたんですよ。ですからヨハネの手紙の中にこういう言葉もあります。私たちは誠の神、真理の神、そしてその方の教えである真理に属しているけれども、世は悪いものの支配下にありますということですね。その元を正していくと、そしてその背後に、見えない背後に何がいるかというと、サタンがいるんだということを聖書は教えていますね。悪いものの支配下にいる。そこから私たちは救出された。そしてイエス様が言われた真理はあなた方を自由にします。イエス様の言葉が私たちをそこから解放してくれたということです。そして、この世を愛してはいけないっていう言葉を聞くときに、私たちが一つ確認しなくてはいけないことは、愛というのは、聖書の言う愛というのは感情ではないということです。感情だったら愛してはいけないなんて言われると余計愛してしまったり、感情的な人の愛っていうのはそういうものだと、この世の中の愛というのはそういうものだと思うんです。ですけれども、ここでヨハネが言っている愛してはいけないっていう愛というのは、聖書の言う愛というのは感情ではないということですね。ですから愛してはいけないというふうにここでは言われています。他のところでは愛しなさいというふうにも言われます。その愛してない人は愛せないよっていうのは普通の私たちの考え方ですけれども、聖書の愛というのは、隣人を愛しなさい、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの救い主である神を愛しなさい、主である愛を愛、神を愛しなさいという愛というのは、隣人を自分と同じように愛しなさいという愛というのは感情ではありませんよ。その相手に対して最善のことをする、良いことをするという、そういうものが愛であって、感情ではない。感情であれば命令はできないですけれども、ですけれども、悪魔は巧みですね。このヨハネの手紙の中でも問題になっている そしてこの人間の歴史というものを見ても問題になっていることは、その愛することが歪められてしまっているということですね。ですから私たちは愛することができない、それが感情的なものになってしまっていますから、その感情に振り回される、そして、兄弟を憎む、そういうのが私たちが少し前に学んだところでは、光の中にいると言いながら兄弟を憎んでいる人はまだ闇の中にいるんですよ、兄弟を愛している人は、自分の兄弟を愛している人は光の中にとどまっていますよということをヨハネは教えていますけれども、ですから聖書を読んで、また人間の歴史を見ても、人の歴史を見ても、感情というものは非常に強い力を持っているなということです。少し前、私たちの前の世代、ぐらいでしょうか、戦争中には、政府は何をしたかというと、その感情というものを、憎しみの感情というものを湧き立てさせたんですね。誰を憎むのか、その敵を憎みなさいということで、それに乗ってしまう、人を憎むという感情をかきたてるのはそんなに難しいことではないと思います。今日でも、日本だけではなくて世界中でそういうことは行われているわけですけれども、ですから気をつけないと、感情というものは私たちを支配してしまいます。私たちの人生も心も、そして感情というものは暴君になりうる、私たちを、嫌な人間に、醜い人間にすることができるということです。またその歪められた考え方というのは、悪魔が教えるようなその歪められた考え方というのは、神様に従うよりも、神様に仕えるよりも、神様を使った方が利口だよ、得だよというような考え方ですね。ですから、先週も出てきた言葉ですけれども、神様をどちらかというと係長ぐらいにしとく、何々係ですね、私たちを助ける係、というような、この係この係ということで、そしてそうすると私たちはその上にいるわけですね。必要な時にまた頼むよっていう感じで、今いらないからあっちに行ってていいよっていうような、そういうような考え方でしょうか。でそれは神様をその宗教のようなものにしてしまう。神様が求めるのは日々の生活の中で生きた関係だと思うんです。神様は生きておられる。そしてその関係を取り戻すために、回復するために人となってイエス様が来てくださった。神様が私たちにどういう思いを持っておられるのかということを示されたわけなんですけれども、それを、宗教化してしまうことはできますよ。それが第一ヨハネの、問題でもあったと思います。信仰と生活を切り離してしまう。ですから立派な神学というもの、あるいは知識というものを頭の中に詰め込むことはできる。だけどそれと愛と関係ないというふうにしてしまうわけですね。ですから立派な知識を持ってるんだけれども兄弟を憎む、それは憎んでるんだから自然だよって、だから自分の感情に従えばいいじゃないか、素直にフィーリングに従った方がいいよっていうような、そういう正当化ができるわけなんですね。聖書が教えるのは素直に神様に従いなさいなんですけれども、この世の中が教えるのは素直に自分の気持ちに素直にした方がいいよというようなことを教えます。ですけれども聖書はそれは歪められた、教えですよ、考え方ですよ、 ですから、そしてその信仰をコンビニ化というのは自分に都合のいいようにしてしまう。見事なのは日本の宗教というのは、考えてみますと年に1回だけ何かをすればそれでことは済むんです。年始年末の、そしてその札というのは1年間有効ということですから、その期限が切れるのがまあ12月31日だとすると、それをですけど、それは大事なありがたいお札ですから、燃やすゴミと一緒にして出してはいけませんよっていうような教えに、仕組みになってるんだと思います。ですからそれをお返しして新しいものを、1年間の有効期限を持ったものをもらう。もちろんお金は納めるわけですけれども、そしてこの統計はもう取らなくなったということなんですけれども、その初詣、年末年始の初詣に日本人どれだけの人間が移動するのかというと、数年前の統計では9000万人だそうです。もうほとんど日本の人口に近いぐらいの数字ですよ。そしてその時は国全体がこう協力的にというか、電車は止まらないです。一晩中動いてます。非常に協力的ですね。それをやりましょうということで、そして9000万人の人が拝む、お札をもらいに行く、まあ、9000万人そのものが動いたっていうよりも、おそらくその統計の中には同じ人が2つの箇所に行ったり、神社に行ったりお寺に行ったりっていうのが、日本人の場合そういうのがありますから、そういう数が含まれてるんだと思いますけれども、それにしてもすごい数です。ですから人間が思いつく考える宗教というのは非常によくできてます。都合よく、そして世の中もそれに協力するというところがあります。で、ヨハネがここで言っているのは、世を愛してはいけないんだ、そしてその理由は、もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに道の愛はありません、神様を愛する愛はありません、その2つは共存、一緒にはいられないですよということを言っているんですね。イエス様もそのことは教えられました。誰も二人の主人に仕えることはできませんよ。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになりますよ。あなた方は神と富と、あるいは神と世とっていう、ここでヨハネが言っている表現だと、そういう表現になるかなと思うんですが、両方に仕えることはできませんよ。パウロも、第二テモテの手紙の中でこういうことを言ってますね。終わりの日には、困難な時代が来ること、もうその時代が来てるという、パウロの時代には来ていたわけですけれども、でその時代というのは愛がなくなる時代ではなくて、愛にあふれてますよっていう、どういう愛にあふれてるかというと、終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさい、その時人々は自分だけを愛し、金銭を愛し、大言壮語し、高ぶり、神を冒涜し、思い上がり、神よりも快楽を愛するものになり、っていう、そういうことを言ってます。ですから愛はあるんだけれども、間違ったものを愛しちゃってます。どういうものですか？自分を愛してます。そしてお金を愛してます。そして神様よりも快楽を愛しています。パウロはこれを2000年前に書いたんですけど、まさに今日の状態というのはそういう状態ではないかなというふうに思います。そういう愛はたくさんあるんだけれども、本当の愛というものが世の中にない。 それを教えるためにイエス様は来てくださったんだということをですね。パウロはピリピの手紙の中でもこういうふうに言ってますね。パウロが涙ながらに訴えているというふうにここにあります。多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。どういうことですか？その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、自分の欲望が神様になってしまってます。神様に仕えるのではなくて自分の欲望に仕えてます。そして、本当の栄光ではなくて、虚しいものを追い求めて、彼らが考えるのは地上のことだけである、目に見えるものが全てになってしまっている、もっと大切なものがあるのにということをですね。で、テモテの第一の手紙の中でもパウロは飛んでる人たちに言ってほしい、命じなさい。で、私たちは飛んでないっていうふうに言うかもしれないですけども、世界的な水準から見ると日本人は全員飛んでます。最低賃金で働いている人も世界の水準から見るとかなり飛んでます。日本に住んでるというだけで。今の世で富んでいる人たちに命じなさい。高慢にならず、頼りにならない富ではなく、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置きなさい。ですから、ここでパウロが言っているのは、富というものは頼りにならないものです。もっと頼りになるものがあります。お方がいます。それは神様です。ということですね。聖書は富が悪いとは言わないです。その富を神としてしまっては、頼ってしまっては、それを神様より大事なものとしてしまってはいけないんだということです。それよりも私たちにその富も与えてくださる、健康も全てを与えてくださる神、豊かに与えてくださって、それだけではなくて楽しませてくださる神に望みを置きましょうということです。富に望みを置く場合には、それがいつなくなるかどうか心配であったり、それが減ってしまうかどうか心配になったりっていうのはあるかもしれないですけれども、神様の愛というものは、減らないですよ、なくならないですよということをですね。ですから、その富というものをパウロは、良いものに使いなさい、神に望みを置いて善を行い、立派な行いに富、立派な行いに富む方、富だけに富むのではなくてですね、そして惜しみなく施し、喜んで分け与え、来るべきために蓄え、誠の命を得るように命じなさい。ですから、本当のその富の使い方というものを学びなさいということをパウロは教えています。世を愛してはいけないんだという表現がローマの12章では別な表現で、教えられていますけれども、ですから、兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に進みます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。私たちは気をつけないと他のものにこれをやってます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。私の例えば父親のことを考えると、彼はもう私がほとんど子供の時には顔を見合わせることなかったですね。私が寝る時にはまだ彼は帰ってきてなかったです。私が起きる頃には彼はもう会社に出かけてましたね。ですからその時代の人たちというのは、もう会社にこう 生きた捧げ物として捧げちゃったようなところがあります。おそらく今日でもそういう人たちはいるんじゃないかな。昔は会社はかなりこう高ぶってたっていうか、誰のおかげで生きてると思ってるんだぐらい言ってましたね。誰に食わせてもらってると思ってるんだぐらい言ってました。まあ、その当時は会社はなかなか潰れたりしなかったですから、一つの会社に勤務すれば、定年退職するまでその会社にお世話になるっていうのが時代であったかもしれないですけれども、ですからあたかもその会社が人間を生かしているっていう、そういう意識、考え、高ぶりがありました。今はそうはいかないです。大きな会社も倒産するような時代ですから、いろいろなものを通して私たちはそうではないということを学んでますけれども、そして働くだけ、お金を儲けるだけが全てではないんだということを学んでいますけれども、ですから、世を愛するのではなくて、ここで、パウロが言っているのは、この世と調子を合わせてはいけません。ですからクリスチャンはこの世と調子を合わせない。この世の哲学とか考え方というのは、なんとかこの世と調子を合わせて、そして調子よく生きるっていうか、そこで成功して他の人よりもいい暮らしをする、いいものを手に入れる。ですけれども、パウロが言うのはそうではなくて、心を神様によって変えていただくんだ、考え方を、価値観を変えていただくんだ、何が大切なのか、大事なものなのかということを教えてもらう。ですからむしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全になるのかを見分けるようになります。その方が豊かな生活ですよ。神様がこれはいいよっていう、そういうものが何なのかということを見分けなさいということをですね、今日のメッセージは否定的かなというふうにも考えましたけれども、神様は決して否定的ではないんですね。パウロはこういうふうにも言います。神が作られたものはみんな良いものです。神様は良いものでないものを作らなかったです。みんな良いもので、感謝して受けるときに捨てるべきものは何一つありません。そしてそれは神の言葉と祈りとによって清められるものです。神様の言葉が、そして祈りが通して、それをどのように使うべきかということを学びなさい。神様は本当に私たちの体も世の中も、世の中というかこの大自然も宇宙も地球も素晴らしく作られました。それを歪めてしまうのは人間の方ですね。自分たちの考え方によってそれを壊してしまう。ですけれども、先ほど私たちが歌った歌、誰でもキリストのうちにあるなら、作られた、新しく作られたものですっていう歌を歌いましたけれども、それを第2コリントの5章の17節では言ってます。そして私たちが少し前に学んだコリント人への手紙の中で、新しい人シリーズということで、かなり何度も繰り返して、その新しい人というのはどういう、クリスチャンが新しくなるというのはどういうことなのかということを学びましたけれども、その中心となるコロサイの聖書の箇所がコロサイの3章だったと思います。その中で新しくなるということは、神様のご性質を神様の子供たちとして身につけるものだよ、感謝の心をいつも持っているものだよ、そして御言葉を蓄えて賛美を忘れずに愛し合って生きる、それが新しい生き方ですよということで このコロサイの3章の18節から25節に新しい人の新しい生き方、そして、そのどういう姿勢を持つべきかということも書かれています。その1節だけ読みますけれども、3章の17節でこれが、まとめというか、これを常に心がけていれば私たちは新しいものとして生きることができる。そして私たちの周りの人々にもクリスチャンというのはこういう生き方をしますということを示すことができるということですね。言葉であれ行いであれ、何かをするときには主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。ですから何をするんでも神様の前でしているように、イエス様と一緒にしているようにしなさい。それは私たちを変えざるを得ないと思います。その時に私たちは悪いものを捨てるようになるというか、悪いことができなくなる。インスタントではないですね。その日々の繰り返しだと思います。そして私たちはそのようにして変えられていく。まあ繰り返しになりますけれども、その主を愛することを妨げるものがあります。それが世の欲であり、世の心配事であり、惑わしでありということをですね、それをイエス様が分かりやすく例えを持って教えてくださったのがマタイの13章にあるあの種まきの例えですね。4種類の土地がありました。で、最初は道端に落ちてしまってカラスが取ってっちゃったっていう。で、次にその岩地に落ちて、そして土が浅いから芽を出してもすぐ枯れてしまいましたって。そのことに関してはすぐ喜んで受け入れるんだけれども、しばらく続くだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。で、3番目、茨の中に巻かれたものとは御言葉を聞くが、この世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞ぐため。これはもうヨハネの肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢が邪魔をしちゃいますよっていう、ヨハネ気をつけなさいっていうのと、イエス様がここで言われるこの世の思い煩い、富の誘惑が御言葉を塞いじゃうよって。そうすると実を結べなくなっちゃうんだ、邪魔になって、それを取り除かなければ。そういう注意がイエス様の例え話の中にも出てきます。そうではなくて、良い地にまかれたものとは御言葉を聞いて悟る人、それを受け入れ、それに従い、そして実を結びます。100倍も60倍も。普通種というのはそういうものですよね。トウモロコシというのはすごいですよ。一粒からもういくつできるのか分かんないですけれども、そういうものです。クリスチャンもそういうものですよ。神様の恵みによって成長し実を結びます。そして私たちは世を愛してはいけないというんですけれども、私たちは世に置かれているんです。その歪められた暗闇である世の中に置かれているんですね。そこで私たちは毎日生活しています。それをどのように考えたらいいのかということがイエス様の祈りの中にあります。ヨハネの17章、イエス様が父のもとに十字架の前に祈った祈りですね。17章全部がイエス様の祈りでありますけれども、その中の最後の部分でイエス様が父なる父にお願いしたことがありますけれども、こういうことをお願いしています。私がお願いすることは、これはイエス様の祈りですね、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、弟子たちのことですね、クリスチャンたちのことですね、悪いものから守ってくださることです。悪魔からサタンから守ってください。私がこの世のものでないように、 彼らもこの世のものではありません。神様に属するものです。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。御言葉はやっぱり大事なものとして繰り返し繰り返し出てくるんですよ。御言葉が真理です。その真理によって彼らをこの世の中にあって強いものとしてください。あなたのものとしてください。そして次の言葉が、私たちがこの暗闇のこの歪められた世の中にあって私たちがどういう存在なのかっていうのを説明してくれる言葉です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。使わされている。ですから私たちの、 その今毎日の生活の中で派遣されているんだということです。私たちの家庭に、私たちの職場に、私たちの人間関係の中に、学校に、私たちは全員派遣である。神様の派遣である。そういう任務、ミッションですね、が与えられているんだということです。そして、このそういう中にあって私たちが先週学んだ言葉の中に、若い者たちですね、成長しつつあったクリスチャンの中、クリスチャンのことをヨハネは何と言ったかっていうと、あなた方は世に勝ったんですよと言ってます。そしてあなた方は強いものなんだ。どうしてか、神の言葉があなた方のうちにとどまり、あなた方は世に悪いものに打ち勝ったからですよというふうに言われてますね。私はそんなに強いのか、強くないです。じゃあどうして勝てるんだ。あの歌の通りですよ。今弱いもの叫べ勇士だと。どうして勇士だって弱いものが叫べるんですか。勝利の主が共にいてくださるから。そして私たちは悪いものに勝ちます。勝っています。時々負けることもあるかもしれないけれども、勝ちます。最終的には倒されるかもしれないけれども勝ちます。勝利の主が共にいてくださるか、勝利の主と一緒に生きているかですけれども、私たちはこの暗闇の中に世の光としてその派遣されているんだ。それが私たちの使命であるということです。そしてその中で私たちはこういうプロセスの中にあります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。私たちは日々変えられていく、新たにされているという言葉もありました。それはどういうことかというと、栄光から栄光へ、少しずつ栄光へ変えられている、いるんだということです。そしてそれは自分たちの力じゃない、御霊なる主の働きによるんです。私たちのうちにおられる神様が、御霊が、主の御霊がそれをしてくださっているんです。ですから反映しますから、私たちは世の光になれるんだということですね。まあ、最後に、この言葉を少し、そんなに長い箇所ではないので一緒に読んで、終わりにしたいと思います。それでは、ご一緒に今日の聖書の箇所を読みましょう。お願いします。あなたは世も世にあるものをも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに未知の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は 道から出るものではなく世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行うのは永遠に生き続けます。お祈りします。愛する父なる神様、今日はヨハネの手紙の中から私たちは世を愛するのではなくてあなたを愛して、そしてあなたに会ってあなたの子供たちとしてあなたと一緒に生きながらあなたと交わりながらあなたのようになものとして成長をしていくものであるということをまた教えられました。どうぞ日々の生活の中で私たちはあなたに使わされてそれぞれの場に置かれているということ、また私たちは弱いですけれどもあなたが共にいてくださり、あなたが十字架を持って復活を持って悪いものに打ち勝ってくださいましたから、そのあなたが私たちのそばにいてくださいます。その力によって強められて励まされて慰められて、いつもあなたと共に永遠に歩み続けることができますように、またその恵みをまだ知らない私たちの周りの人々に、私たちが世の光として地の塩として分かち合うことができますように、どうぞ私たちを清めて強めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。